5月1日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、これからのニュースの予定、そしてトレーダーで株ブロガーのひなさんに登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今回はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんに登場いただきまして、教育をテーマに掘り下げていきます。さあ、それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。菅政権発足後初の国政選挙、衆参3つの選挙で与党が全敗、ロシアがアメリカを非友好国に指定、日銀大規模金融緩和策の維持を決定、東京の大規模ワクチン接種会場、総理が防衛大臣に開設を指示、政府ワクチン治験待たずに緊急使用許可へ、22年にも法改正、 RCEP 国会承認、年末にも発行で巨大経済圏誕生へ、アメリカバイデン大統領施政方針演説、アメリカ FRB 景気判断を上向きに改める、大規模な金融緩和策は維持といったニュースについて番組の中で取り上げました。今週4月29日にご登場いただいた慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元宏さん、番組初登場だったんですけれども、アメリカのインド太平洋軍の新司令官に30日に就任したジョン・アキリーノ太平洋艦隊司令官が5月後半に来日というニュースから、日本にとても関わりのあるアメリカインド太平洋軍などアメリカ軍が有する9つの統合軍について解説していただきました。それでは今週のプレイバック、
ジョン・アキリーノ、アメリカインド太平洋軍の新司令官に30日就任するジョン・アキリーノ太平洋艦隊司令官が5月後半に来日することが昨日分かりました。複数の政府関係者が明らかにしております。菅総理大臣との会談、あるいは台湾情勢、対中抑止策の協議を予定しているとのことです。ということで、このアキリーノさん、今は太平洋艦隊司令官ということで、まあ、海軍のこれは太平洋方面のトップということになりますか。
はい、これ米軍というのはですね、非常に複雑な構造になってまして、我々米軍というと陸軍、海軍、それから空軍、海兵隊っていうイメージがあると思うんですけど、そうですね、はい、実戦になるとですね、これはそれぞれの必要な部隊というのを引っ張り出してきてですね、統合軍というのを形成するんですね。
統合軍、
はい、でこれアメリカはですね、まあ、ある種こう不思議なことなんですけど、世界を勝手に6つに分断してるんですよ。それで、まあ、例えばこう北米だとですね、はい、北方軍とか、南米だと南方軍とか、あるいはヨーロッパを見てるところはですね、欧州軍というの、アメリカ欧州軍って不思議な名前があるんですね。
そうなんですね。
このアジア太平洋地域っていうのは、2018年まで太平洋軍というのがあったんですね。で2018年に名前が変わりまして、インド太平洋軍というのができました、はい、でそのインド太平洋軍の下に太平洋艦隊っていうのがあって、これは海軍の太平洋の部隊、それから、はい、太平洋陸軍とかですね、太平洋空軍とかですね、太平洋海兵隊って不思議な組織がいっぱいあるんですね。でその太平洋艦隊っていうのは、その海軍の太平洋、アジア太平洋を見ている部隊の司令官で、その人がその一つ上に上がってですね、インド太平洋軍の司令官になるということなんですね。でこのですね、インド太平洋軍っていうのはすごくて、北極熊からペンギンまでと言われてですね、
北極熊からペンギンまで、は
い、それからハリウッドからボリウッドまでって言いましてですね、
おー、なるほど、
まあ、ハリウッドっていうのはアメリカの西海岸からそのインドまで非常に広いこう地域をですね管轄する司令官なんですね。でこれが実はハワイにあるんですね。でハワイっていうと我々こう観光の楽しいところっていうイメージがあるんですけども、
ホノルルワイキキビーチ
というね、もういいですよね。私も実は大学から研究 級休暇というのをいただいてですね、はい、1年間ハワイに住んだことがあるんですが、非常に同僚たちに嫌われましてですね
そんないいとこ行くなんてと、
はい、研究なんかできるわけないだろうって言われたんですけれども
なるほど、
実はこのハワイのもう一つの顔というのはこう軍事的な拠点なんですね。
うーん、
この太平洋軍というのはキャンプスミスっていうですね、
はい、
こうずっと丘の上に上がった基地の中にあるんですね。
うーん、
それからいわゆる真珠湾というのも未だに大きな軍事的な拠点なんですね、
は
い、まあ、そういったところを管轄し、そこからこの太平洋、インド太平洋全域を見てる、
はい、
か例えば日本、沖縄、朝鮮半島、台湾、それから南シナ海、東シナ海、こういったところで何かが起きると、この米軍としては司令官になるのはこのインド太平洋軍の司令官なんですね。でインド太平洋軍の上に誰がいるかというと、
はい、
実は2人しかいない。
もうあと2人、
はい、つまり直属の上司というのは国防長官、
はい、
そしてその上に大統領、
うーん、
我々からするとっていう感じがするんですが、軍事的な何か一朝一夕がこのインド太平洋で起きたときには、
はい、
この方が非常に重要な役割を果たすということなんです。
その指揮命令系統からいくと、その上に例えば統合参謀本部議長とかっていうのじゃなく、同格で並び立つ形になるんですか。
統合参謀部議長というのはですね、この指揮命令系統の中に入らなくて、
ああなるほど、はい、そうなんですね。調整機能みたいなもんなんですか。
大統領にアドバイスをする人っていうことなんですね。
ああ、そこら辺は日本の統幕長と同じで考えるとちょっと違ってくるんですね。
違うんです、はい、ここ難しいんですね。
うーん、
ですが、まあ、この太平洋軍司令官が何をするか、何を考えるかっていうのはとても重要なんです。で今デビッドソンという方がやってるんですけども、はい、その前がですね、ハリー・ハリスさんという方でして、
はい、今中間大使、
はい、もうお辞めになっちゃったんですね。バイデン政権になってお辞めになったんですけども、はい、この方非常に有名ですけども、日系の方だったわけですね、
はい、
でその方がこうハワイにドーンと構えてくださってた時にちょうど私ハワイにいたもんですから、非常にこの問題興味持って見てたんですけれども、はい、やっぱりこの太平洋軍のことを我々知らなさすぎるという感じがするんですね。やっぱりここで何か起きた時に太平洋軍、それからもう一つ重要なのは在韓米軍でして、在韓米軍の司令官もとても重要なんですけれども、はい、まあ、この太平洋軍の司令官、インド太平洋軍の司令官がどういう人になるかっていうのはですね、はい、我々に大きく関係する、
相当意思疎通ができるかどうか、
はい、ちょっと名前は言いませんけれども、そのかつて、インド太平洋軍の司令官をしていた人はですね、
はい、
パンダハガーと言われまして、パンダハガーっていうのはちょっとあれですけど、こう、
はい、
中国パンダをこう抱きつく人ってことですね、
はい、中国べったりというか、はい、
うんうんうん、その人が司令官だった頃はですね、中国に非常に甘かったわけですね。
なるほど、この人がどうかっていうのはこれから見極めなきゃいけない。
その通りです。
なるほど。
さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーとお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号、メッセージを紹介します。茨城県つくば市の20代の方からいただきました。コロナ禍でこの1年に誘われた結婚式の出席すべて断りました。職場では禁止とはなってないんですが、本当は行ってほしくないという無言の圧力を感じます。結婚式に行けるのはいつになるんでしょうか、といただきました。そうなんですよね。私もですね、去年の今頃大学時代の友達が結婚式を行うということで招待状をいただいたんですけれど、コロナウイルスの感染拡大がありまして、その結婚式中止になったんですね。でまたちょっとこう落ち着いたら結婚式開こうと思っているから、その時に来てねなんて連絡はねもらったんですけれど、そこからまだちょっとこう見通しがやっぱりこう立っていない状況で、いつになったらお祝いできるのかな。まあ、お祝いの言葉はねもうすでに伝えてはいるんですけれど、やっぱりその結婚式ってね、新郎新婦の2人のこう門出をみんなで祝う素敵なねセレモニーですから、なんかみんなでこう
お祝いできる日が来てほしいなというのは思いますよね。続いては川崎市川崎区にお住まいの50代の女性の方からです。新型コロナ対策で今年もゴールデンウィークは旅行に行けず、私は家で過ごす予定です。近所のスーパーのチラシを見ていたら、全国ご当地名物ラーメンの販売を見つけました。ラーメンは15県17種類のラーメンが販売されるので楽しみにしています。今年のゴールデンウィーク、私はご当地名物ラーメンを食べて旅行気分を味わって過ごす予定ですといただきました。あ、いいですね。あのスーパーってそういうそのいろんな県の名産のものがこう置かれる時ってやっぱりあるので、そういったものを食べるのって本当に楽しいですよね。15県17種類のラーメンですか。なんかちょっと気に入ったラーメンがあったらね、ちょっとこう落ち着いたらそこに旅行に行きたいな、なんていうふうなこうプランをこう組み立ててみても、それもまた一つの楽しみになりそうですよね。OK コージーアップは、5月3日4日5日ゴールデンウィーク期間中も変わらず生放送でお届けいたしますので、聞き逃した方はラジコのタイムフリーですとかポッドキャスト YouTube でもチェックしていただければなと思います。続きまして千葉県千葉市にお住まいの女性の方からいただきました。先日高校生の娘がポツリと言った言葉が胸に刺さり、誰かに聞いてもらいたいと思った時に浮かんだのがコージーアップでした。現在高校2年生の娘は、入学以来いろいろな制限を受けつつも学校生活や部活にと元気に過ごしています。でもこの1年以上、クラスや部活の友達との食事や打ち上げ、すべて断っています。我が家は2世帯同居なので、もし自分が感染して家に持ち込んだらまずいという気持ちと、ダメなことはダメなんだという彼女の正義感に従っての行動です。そういうお誘いがあるたびに、私にどうしようかなと相談するでもなく、つぶやく娘に、行けとも言えず、行くなとも言えず、任せるよという娘にすべての決断と責任を負わせることしかできませんでした。そしてつい先日、やっぱりさ、インスタとかに上がってるの見ると羨ましいし、行けばよかったなって思うんだよね。実はさ、もう誰からも誘われなくなっちゃったんだよね、と涙ぐみながら告白されました。母親として胸が締め付けられる言葉でした。遊びだけじゃなくて、学校や部活では大丈夫なの、仲間外れになってないと聞くと、うん大丈夫と答えました。だって仕方ないじゃん、ダメなんだから、と。娘のように悩んで悲しい思いをしている子どもたち、全国にたくさんいると思います。そうかと思えば、やれ歓送会だなんだと大人数で会食してクラスターになる大人たち、一体何をやってるんでしょうか。ワクチン接種などで光が見えてきたような来ないようなこの頃ですが、娘が高校生のうちに気兼ねすることなく友達と楽しく出かけられる日常が戻ることを願います、といただきました。メールの最初に、誰かにこのことを聞いてもらいたいと思った時に浮かんだのがコージーアップでしたと書いてくださって、そのようにこの番組についてこう思ってくださっていることがまず嬉しかったです。このようなメールいただいて本当にありがとうございます。娘さんね、とても心優しい娘さんなんだなというのをまずこのメールを見て思ったところで、もし自分が感染してしまったら家族に移してしまうというふうなことをすごくこう考えて、相談することなく行かないという決断をされてきたんですよね。でもそういうふうにこう優しいからこそ、周りに気を使っているというか、その心遣い気遣いがあるからこそ、溜めてしまっていた思いもあって、お母さんにこう打ち明けた部分がきっとあるんですよね。今の学生生活を送っている学生の皆さんは、コロナ感染拡大が起こってからもう1年以上が経って、学校でのその、授業の受け方にも変化があったりとか、学校の行事がなくなったりといった部分もあったりして、本当にその学校生活の中での楽しみっていうものがちょっとこう 亡くなったりっていった部分もあると思うんですよね。でそんな中でやっぱり過ごしている学生の皆さんのことを思うと、このメールも見てもですし、すごくやっぱり心が締め付けられる思いになりました。この娘さんとのこのやり取りを送っていただいて本当にありがとうございました。
OK コージーアップ週末増刊号、
さあそれではこれからのニュースの予定を紹介していきます。5月3日月曜日、憲法記念日、 G7 主要7カ国外相会議。5月4日火曜日、緑の日、アメリカ3月の貿易収支発表。5月5日水曜日、子どもの日、 JR6 社の大型連休期間の上り電車の予約ピーク。5月6日木曜日、4月の天候発表。東日本大震災で庁舎が全壊した岩手県陸前高田市の新庁舎で業務開始。続いては来週5月3日月曜日からの飯田浩司の OK コージーアップコメンテーターのラインナップです。3日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。4日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん。5日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。6日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田泰之さん。7日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台から登場していただいてニュースを深掘りしていきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはウッドショックです。世界的な木材不足に対する関心が高まっています。国際的な木材の価格を示したシカゴ木材先物価格。こちらがなんと1年で約5倍という異常な高水準となっています。新型コロナウイルスの感染拡大により、ライフスタイルが変化し、新築やリノベーションの需要が増加しているということが背景にあります。実は私もテレワークの日々から自宅の仕事部屋を今年リフォームしました。その時に、リフォーム会社の方が、昨年は仕事をやってきた25年で最も忙しかったと言っていました。アメリカの住宅市況を見てみますと、住宅着工件数や新築住宅販売件数も上昇傾向となっています。また、ワクチン接種が進むと、今後の景気回復期待からも木材価格が高騰するのではと言われています。こうした中、東京市場でも木材関連株への注目度が増しています。住友林業は30日に、永大産業は27日に、それぞれ高値更新しています。また、東証2部の大手住宅建材メーカーウッドワンも23日に高値更新しています。木材不足は世界的な問題ですので、今後も国内外での対応を注視していきたいなと思っています。そして 二つ目のポイントは、海運株で海運です。先日、知人の元ディーラーさんとの会話で、その方が言った言葉です。海運とは、船舶による海上運送のことを指しますが、この海運株で運を開くという意味で、お互い海運株で良い利益を出したいね、なんて会話をしていました。大手をはじめ、海運株が軒並み買われています。海運株が上昇別値上がり率でトップとなったり、株式市場ではすでにアフターコロナを意識しているのではと言われています。30日にはバラ積み船が主力のユナイテッド海運が値上がり率トップで高値更新し、日本郵船、商船三井、川崎汽船なども金曜日は人気化し高値更新しています。今後も経済正常化とともに運輸需要も回復するとの見方があり、売られても下支えする買いが継続しそうですので、こちらも木材関連株と同様に、連休明けも気にしておきたいセクターの一つです。来週のポイントは、決算銘柄と雇用統計です。今週は FOMC やバイデン議長の施政方針演説など無事通過しました。来週はいよいよ5月相場入りとなりますが、東京市場の立ち会い日数は2日間のみです。ですが、この2日だけで決算発表をする企業が242社もあります。決算発表後の株価の乱高下も予想されます。また、週末7日には雇用統計が発表予定ですので、様子見姿勢の投資家も多く、東京オリンピックの動向なども気にかかることから、無理な売買は禁物かなと思います。今週の相場格言。休むも相場。株式投資において、売る、買う以外に休むということも大切な要素となります。投資を始めると、しょっちゅう売買していないと不安になってしまい、冷静に相場を見る余裕がなくなりがちです。気持ちが焦って、売るか買うかの選択だけで迷ってしまい、余計な売買をしてしまうと失敗しやすくもなります。損得に関係なく、一つの売買が終わったら一旦お金を休ませる。その間に相場全体を俯瞰し、自分のトレードや銘柄を見直すということも大切な手法の一つです。また、日銀金融政策決定会合、FOMC、アメリカの雇用統計、そして自分が監視している銘柄の決算発表日などイベントがあるとき、相場が読みにくいときは無理をしない。この休むという行動が次の利益をもたらすことにつながると思います。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなさんのひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。OK コージーアップ週末増刊号。お知らせを挟んで、OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんです。モラロジー道徳教育財団教授で、麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんをお招きして、教育をテーマにお送りします。OK コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの長谷川幸寛です。この配信は政治経済国際情勢世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんです。高橋さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて今回の対談のテーマは教育です。高橋さんは道徳教育の研究と実践を専門とされていて今回はそのあたりを中心にお話を伺っていきたいと思います。まずはコロナ禍なんですけれども最近の学校コロナとの関係どのように今授業が進んでらっしゃるんでしょうか。
はい、私の教え子もたくさん現場の教員をしてるんですけど、はい、みんな大変苦労してますね。それで、まあ、リモート授業になってですね、
はい、
まあ、メリットとデメリット両方あるような気がしてるんですけどもね、
はい、
まあ、一つはなかなか表情を見ながら臨機応変にこうコミュニケーションができないという問題がやっぱり一つありますよ ね、
う
ん
うん、そうですね。
ただメリットとしてはですね、はい、いろんな資料をこう提示することができるの で、
そ、 うです、ね、
それは、はい、対面よりももっと効果的な面もあると、はい、ただ人間関係づくりというのがなかなか難しいので、うんうん、その人間関係に不安を持つ子が増えたり、
うん、
まあ、少しステイホームが多くなりますと、うん、スマホとかネットゲーム依存症が増えたり、
うん、
それからまあ家庭の教育力に差がありますので、
うん、
そうするとちょっと学力差が拡大しているという面もあるんですね、うん、
は
い、
生徒さんからのそのリアクションというか反応を受け取って言葉を返してもらうとかそういうところがちょっと引っ込み思案の子たちはちょっとやりにくいのかもしれませんね。
それから人数が多いですから、まあ、少なければそれがねできかなり濃密にできるんですけど、多いとあまり発言しなかったりする子はなかなかコミュニケーションができないという難しさがありますね。
はい、まあ、もうしばらくはね、まあ、コロナ続くでしょうから、はい、まあ、そういった状況でいろいろ難しい問題乗り越えながら授業を進めていくということになると思うんですが、さて今日はその中で道徳教育これについてお話を伺っていきたいと思います。
はい、
まず改めてその道徳教育、まあ、これは昔からそういうことはあるんですけど一体どういうものなのか、はい、道徳でなかなか普段の人たち、普段でも意識しない、しにくいって言いますかね、はい、まあ、そういう問題だと思うんですけど、道徳教育について高橋さんどのようにお考えですか。
まずね、その道徳とは何かという、まあ、原点に帰らないといけないんですけどね、その道というのは、まあ、人間の踏み行うべき道、まあ、どちらかといえば社会規範の意味なんですね、うんうん、はい、外在的な意味なんですね、
はい、
で徳の方はですね、はい、その社会的規範の義務を遂行する内面的な道徳性という、
はい、
まあ、内面的なもの、
はい、
でこの外在的なものと内在的なものを両立させていくというのは実は道徳の一番大事なところだと思ってるんですけど、
はい、
それを教育の中でどうやって育てていくか、はい、まあ、社会性と内面性の両立といいますかね、はいはい、その辺が道徳教育の課題だなと思っています
。なるほど、
はい、
さてそうするとその教育と言いますと、まあ、すぐ学校を思い浮かべるんですが、まあ、それと同時に家庭における教育ということもあるかと思います。
はいはいはい、
でその上でまずその学校の方からお聞きしていきたいと思うんですけども、はいはい、小中学校では今道徳というのが、
はい、
特別の教科道徳というふうになっているそうですけど、
はいはい、
これは一体どういう意味なんでしょうか。
今まではですね道徳の時間というので教科じゃなかったんですね。
はい、
はい、でところが大津でいじめ自殺事件が起きまして、それで、道徳というものをもっと重視しないといけない教科にする必要があると、いうことになりまして、
はい、
それで、まあ、大きく三本柱で道徳的信条と、
はい、
それから道徳的判断力、
はい、
から実践的態度と意欲という、はい、この3つの道徳性を養うということに力を入れて教科として専門的に教えるということになったんですね。
は
い
は
い、
なるほど、はい、私の子供時代なんか思い浮かべても道徳っていうとね足りない算数のね、はい、補習に使っちゃったり、
はい、
っていうようなことがまあまあまあ起きてたりしましたが、
はいはい、
それはまあ特別の教科と前に振ることによって、はい、これはっきりもう大事な教科科目なんだと、
はいはい、
そういうことを強調するという、
そうです、そうですね、
はい
はい、でもう一つは、うん、価値観に介入するのかという批判が、ね、以前からあったんですが、
はい、
これは政府の教育再生会議がですね、
はい、
その脳科学などの科学的知見に基づいて道徳教育を、はい、 体系化したらいいという提言をしましてね、はい、それで文科省が特育に関する懇談会というのを作ったんです、
はい、
で道徳性というのはどう発達するかということを科学的に研究して、はい、それに応じてどう関わったらいいかということが政府の方針として打ち出されて、うん、それで、かなり動きが変わってきているという面がありますね。
なるほど。
道徳性の発達を保障すると、うん、介入じゃないと、
うん、
価値観の介入じゃなくて、うん、子どもの中に内在している道徳性をどうやって、うん、促進するか発達を促すかというふうに考え方を変えると、
うん、
価値観の介入から発達の保障という観点への転換、うんうん、なるほど、ということだと思いますね。
まあその価値観っていうとね、例えばその愛国心教育をするのかとかね、よくそういう批判が出たりするようにも思いますが、はいはい、そのあたりは、どのように考えていくんですか、はい、愛国心みたいなものも含まれていきますよね、当然。
含まれていきますね。
当然そうですね。
つまり、まあ、縦軸と横軸の価値観がありましてね、
はい、
まあ、縦軸はどちらかといえば文化伝統を継承すると、
はいはいはいはい、
愛国心もその一つだと思うんですね、はい、人権を尊重するとか、はい、まあ、今新しいいろんな価値観も言われますので、多様性を尊重するとか、
はい、
で今は考え議論するとか、主体的対話的で深い学びとか、まあ学習指導よりもどんどんそういう方向で出てますのでね、そういう縦軸と横軸の価値をこう両方うまく統合していくというのが求められていることではないかと思うんです。だから愛国心とか文化伝統の継承というのは時代が変わっても常に変わらない不益な道徳教育ですので、それは大事なことだと思いますね。
やっぱり先ほどおっしゃられたそのいじめの問題が契機になったようですけれども、はい、まあ、いじめは確かに大問題、要するに他人をいじめてはいけない、あるいはとりわけ不快な思いをさせてはいけない、悪いことをしてはいけない、いうようなことですよね、はいはいはい、例えばまあ、昨今で言えばですよ、お金の貸し借りなんかでも借りたものは返さなきゃいけないとか、まあ、こういう当たり前のことがなかなかこうちょっと損なわれているような気が私もするんですよね。
これ実はですね、大津のいじめ事件が起きた学校は道徳教育の研究指定校で、素晴らしい研究報告を出してた6ヶ月後にあの事件が起きてるんです、私は大学院の授業ですね、
はい、
まあ、現場の先生が多いもんですから、
はい、
なぜこのいじめ撲滅、いじめなし宣言を出してね、素晴らしい道徳教育を実践した学校でこの事件が起きたかと、なぜ防げなかったかと、いうことから授業を始めたんですね、
はい、
そこを総括しないと、
はい、
実はね、そのいじめっ子の中に、
はい、
道徳の時間には先生を感動させるような素晴らしい答えを言うのがいるわけですよ。
お
つまり、はいはい、頭ではいじめは良くないということは分かってるわけです、
はいはい、
しかし、心では実感共感できていないという、
はい、
認知は優れてるんですけど、
はい、
情動というか感性というか、
はい、
そちらの方が欠けている、
はい、
これはねジョナサン・ハイトというアメリカの心理学者が面白いことを言ってまして、
はい、
その道徳教育には深刻な誤りがあると、
はい、
でそれは日本も一緒でしてね、
はい、
どういう誤りかと言いますと、まあ、ジョナサン・ハイトが言うにはですね、
はい、
人間を犯しているのは情動とか直感とか、まあ、感性とか、
はいはい、
これが象なんだって言うんです、
はい、
そこに象使いが乗っていて、こっちが思考、
はい、
頭の方ですね、
はい、
で今まで道徳教育はいじめはいけないということを思考に働きかけてたけれども、
はいはいはい、
その動いてるのは直感や情動なんだと、
はい、
そこに働きかける道徳教育が足りなかったと、
なるほど、
こういうことを言ってましてね、私は日本にも全く同じことが言えるんじゃないかと、
うん、
いじめはどんなに、いじめは良くないことだということを建前で分かっても、うん、本音でそのいじめられてる子の気持ちに共感できないという、うん、その現実があるわけですから、それをどうやって変えていくかという、
うんうん、
それがやっぱり問われてるんじゃないでしょうか、
ね、はい、実際 の教室での授業の仕方に関わる話ですけれども、日本では先生がいて、生徒が机を並べてですね、先生の話を聞くと、
はい、
まあ、こういうスタイルが非常に多いんですけど、
はい、
例えばアメリカなんかだとですね、
はいはい、
車座になってミーティングになって、
はいはいはい、
例えばアルコール症依存症から脱却するときに、アルコール依存症だった人たちが体験談を語り合って、
はい
はいはい、それを克服していくとか、
はいはい、
あるいはまあ要するに非行に走った子どもたちがその車座になって、お互いのやったことをどう思うのかをみんなの前で喋って、それで自覚を促していくと、
はいはい、
まあ、そういうまあある種ミーティング方式みたいなやり方もあるんですけど、
はい、
日本の場合はどうなんでしょうか。
そこをね、最近はその主体的対話的で深い学びということで、
はい、
そういうものを取り入れようと、はい、一方的に価値観を注入するんじゃなくて、さっきおっしゃったような対話をするとか、車座になってみんなで議論するとかね、そういうものを入れようという動きが道徳教育にも出てきたんですね。
あ、なるほど。
ただ問題は教師ですよね。
そうですね。
先生がどうやってそのうまくコミュニケーションを図っていくか、例えばね、こんなことがあったんですよ。道徳の時間に命は大事だ、生命に対する畏敬の念ということを言ったと、ところが遊び時間に昆虫が死んでてね、その死んでる死骸を持ってきて先生に見せたら、そんなものと言って言われてショックを受けたという子どもの感想があってね。
なるほど。
つまり生命の尊重とか生命に対する畏敬の念ということを概念としては建前としては、頭の中では教えられるけど、先生自身も、本当に心の中でそれを生活の中で感じていないじゃないかというような、ギャップといいますか、これはやっぱり後ろ姿で教えるということもありますけど、先生自身の内面的な道徳性が問われているということは厳しいことです、
なるほどね、そうだとすると、その先生自身も実はそういうミーティングなんかをやっていただいてですね、先生自身が教えるという道徳を教えるというとはことは そもそもどういうことなのか、お若い先生もいらっしゃるでしょうし、いろんな悩み抱えてる先生もいらっしゃるでしょうから、そういうことを通じて先生自身がなんていうかレベルアップしていっていく必要もあるのかなと。
いや、その通りです。実はいじめ問題はもう昔から議論になってましてね、私中曽根政権下で臨時教育審議会というのを専門員してたんです、この時もいじめ問題のプロジェクトチームができて報告書を出してるんです、ところがその報告書の中身はですね、いじめの背景として教育的背景とありましてね、その先生方普段の授業の中で唯一正解主義があって、違いに対して排他的だと、違います、次の人と言って正解に一生懸命走らせると、でそういうそのこれを唯一正解主義と言ってるんですけど、こういう授業を改めなければ、ダメだと、これがいじめの教育的土壌だと言ってるんですけど、そういう意味で言うと、その先生自身の研修もさっきおっしゃったように変えていかないと、子どもにそのどうするかの前に教師自身がどうそれを受け止めるかという、まさに教師の研修が問われていると思いますね、
それからもう一つ同じようなことでですね、ちょっとこれも思いつきのようで恐縮ですけども、例えばスポーツ関係のクラブ活動、部なんかの場合は、今申し上げたようなみんなで車座になって、うちのチームが足りないものは何なのかとか、それぞれのいいとこ悪いとこお互いに批評し合ったりして、それでチーム力を高めていくっていうようなことが、よくあることなんですけども、そういうようなことって、そのクラスルームの中でやっていけないもんでしょうかね。
最近はですね、人間関係づくりのワークショップっていうのは結構広がってるんです、
そこ大事ですよね、人間関係。
でこれは教員研修の中でも大事にされてますので、ちょっとずつその傾向が出てきてるんですけど、だから本当はそのクラブ活動とかね、さっきおっしゃったスポーツの中でこう人間関係が深まっていけるような、ああいうものをじゃあ道徳教育の中にどうやって生かしていくかと、いうことも必要になってきてるでしょうね、
いずれにせよ、道徳っていうのを私たちが教わったような、その先生クラスで先生から立派なお話を聞いて学ぶっていうことじゃなくて、もっとこの先生と生徒がいろんなことを本音で話し合って悩みを共有できるような形ができたら、素晴らしいなと思いますね、
そうですね、私注目してるのはね、幸福学という学問がありましてね、幸せ4因子ということを慶応大学の先生が言ってましてね、やってみよう因子、やってみよう、何でもやってみよう、挑戦しようと、ありがとうと、なんとかなる、それから自分らしくと、これが幸せにつながるんだと言ってるんですが、私はここのコップを上に向けると言ってるんですがね、そういうような姿勢をやっぱり先生が生き方で示さないと、これが一番道徳の生きた姿
そうですね、
生きる力とかね、人間力とかね、
素晴らしい、さてそれで、次は家庭なんですけど、この家庭における道徳教育、これもとても大事だなと思うんですけど、先生はその家庭教育についてはどのような、
実は園彩子さんがですね、教育再生会議の委員もされてたんですが、お辞めになったんですね。でそれは1回目の会議で、そのいじめ問題が議論になりまして、 その3ペーパーを出しておられるんですけども、はい、そのいじめられっ子を守る仕組みをどんなに作っても、うん、大事なのは家庭だと、
うんうん、
家庭で親がどう関わるかがいじめを予防する大事なことで、
うん、
これが家庭教育がいじめ防止の原点だということを、うん、まあ、おっしゃったわけですね、うん、
はい、
ところがどうも十分に受け止められなかったようで、うん、お辞めになったんですね、
はい、
で私も同じような経験がありまして、
はい、
自民党の長谷博さんが座長をしておられる部会で、
はい、
私もアメリカに留学してたもんですから、はい、アメリカの49州でいじめ法がどうできてるかという法律のことを詳しく説明してくれと言われて報告したんです、
はいはい、
それで、じゃあいじめ防止の法律を作ろうということになったんですけども、うん、それよりも大事なのは予防ですよと、うん、家庭で親がどう関わるかという、うん、その小さい時に、うん、恥とか罪悪感とか、
うん、
そういうものは実は3歳ぐらいまでが臨界期と言われていて、
うん、
気持ちをまあ共感性というんですが、うんうん、その親と子の共感性の中で相手に対する気持ちがこう分かってくるので、
うん、
つまりいじめをの一番の大事なポイントは家庭教育なんだと、
うんうん、
学校教育よりも大事なのは家庭教育、うん、道徳教育の土台は家庭なんだということを強調したんですが、うん、その話をすると国会議員の皆さん寝始めまして、
うん、
法律の話は熱心なんですけど、うん、ここは弱点なんですね。
なるほど。
だから家庭というとまた家庭教育に介入するのかといって、うん、価値観の介入は、うんうん、政治が不当介入するのかという話にまた来ちゃうんですね、うんうん、そうじゃないんだと、うん、大事なのは道徳性というのは、うん、その発達段階があるんだから、うん、その3歳までに恥とか罪悪感とか、うん、誇りとか、うん、そういうものを育てるためには非認知能力といいまして、うん、その知的なものではなくて、うん、自分を律するとか、
うん、
自尊感情とか、
うん、
そういうものを家庭の中で育てることが大事だと、うん、いうことを言ってましたよね、うん、そこがやっぱり実は道徳教育で最も大事になっていく現代的な課題になってるんじゃないかと思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
家庭教育でも若いお父様お母様方もね、一体自分の子供にどう接したらいいのか、
はい、
なかなかわからないっていうこともまああるかもしれないなと、うん、そうですね、まあ、昔だったらおじいちゃんおばあちゃんがいて、
はいはいはい、
親に代わってこうしつけてくれたりしたもんですけど、うん、今ちょっと望めないと、
そうですね、
そうすると若い父親母親に対しては、はい、それこそ父親母親に対する教育も必要ですよね、
はいはい、まあ、教育というとまた誰かが反発するのでね、
ええ、
まあ、私は親としての学びと言ってるんですけど、はいはい、親が親として、まあ、その夫婦で話し合って我が家はこういう価値観でやるという話し合いも必要でしょうけど、
はいはい、
先ほどおっしゃったその道徳というものの根本を考えるとね、
ええ、
子どもの発達段階に応じてどう関わったらいいかという普遍的な関わり方がやっぱある、うん、それを学ばないといけない、
うんうん、
しかも科学的知見、
うん、
まあ、モラルサイエンスと、私たちモラルジー道徳教育財団はモラルジーと教えを、ひろゆきちくろう博士が提唱されたんですが、はい、それはモラルサイエンス、
うん、
その科学に基づいて道徳というものも考えていく必要があると、うんうん、で同じようにその道徳性の発達段階について親が学んで、
うん、
それにどう関わっていけばいいかという関わり方を学ぶ必要があると、うん、これが親としての学びということなんですね、
はい、
でこれは今、うん、全国にですね、はい、9県6市で家庭教育支援条例というのができてまして、
はいはい、
そこには全て親としての学びが入ってるんです、
うん、
はい、これはもう科学的知見に基づいて親が関わり方を学ぶ必要があると、
うんうん、
でこれはもう介入でも何でもないと、うん、
まあ、本当に難しく考える必要は私さらさらなくて、
はいはい、
例えば公園に綺麗な花が咲いてたら、それを大事にしようとか、綺麗な今もう緑の季節ですけども、緑になったら枝は折ってはいけないんだとか、はいはい、まあ、そういうようなことからですよね。
そうですね。私昔ね、都会の子どもたちを新潟で合宿よくやってたんです、
はい、
で星空を夜中に見せてましたらね、
はい、
空にジンマシンができたみたいで気持ちが悪いと言った子がいるんです。
おーおーお
ー、はい、要するにお父さんお母さんや地域の人と一緒に星空を味わったことが多分ないんですよね。
あ、はい、なるほど、
はい、でレイチェル・カーソンというノーベル賞を受賞した女性が、うん、はい、センス・オブ・ワンダーという本を書いてまして、その中でこういうことを言ってるんですね。子供は心から感じたことについて知りたいと思うようになるんですと、
うんうんうん、
まずは感じるということなんだと、うん、感動するということなんだと、うん、でもその感動体験が、うん、今親たちも忙しい生活の中で、
うんうん、
日の出も見ない、うん、日の入りも見ない、
うん、
そういう中でこう、うん、特にコロナ禍になるとまさにもっと心が閑散としてますよね。
で、
そういう中でもっとその親と子があるいは地域の人と一緒にこの感動体験を共有するっていう、うん、まあ、そういう場がないと、うん、なかなか命とか、 うん、道徳性も育ってこない、生命に対する畏敬の念といったってですね、はい、
それと最後にですね、はい、先生臨床教育というようなことについても研究されているようですが、はいはい、この臨床教育、まあ、これ臨床医学の臨床ということですけど、臨床教育ってどういうことなんですか。
これはですね、まあ、私は科学の知に対して臨床の知が必要だと思ってましてね、うん、でまあ、原点はですね、はい、問題児とよく言いますけど、はい、問題児という子どもがいるわけじゃなくて、うん、その問題行動をする背景に問題の親がいて、うん、問題の教師がいて、うん、問題の社会がある、うん、その子どもを取り巻いている問題の親、問題の教師、問題の社会をトータルに変えていかないと、うん、問題はなくならないんだと、うんうん、そこでじゃあ私はまあ主体変容という言葉をよく使うんですけど、はい、親自身が変わる、はい、教師が変わる、うん、社会が変わる、うん、これは私自身は少年院とか教護院とか不登校児とかが立ち直っている施設をずっと回ってきたんですね、うん、はい、それでそういう問題行動を起こした人たちがどういうふうに立ち直っているかという実践から学ぼうと、うんうん、どういう教育者が子どもたちを変えているのか、理論じゃなくて実践から学ぼうと、うんうん、例えば北星余市って吉江さんが言った全国から高校中退生が集まってる学校があるんですよ、うん、ここでは祭り体験っていうのが核になってるんですね、みこしを担いだりとかね、はい、そのあるいは仏教持続学園って横浜にある教護院では、はい、明石っていう金辺に名前と書きますけど、はいはい、明石って石を毎日6時間磨いてるんですよ、はい、で流汗五道という言葉がありまして、あ、はい、流す汗を通して道を悟る、五道というのは ね、
悟る道ね、
はい、気づくということですね、はいはい、だから頭で分かるアンダースタンドじゃなくて、英語ではリアライズと言いますけど、うん、実感する、うん、石の傷を磨きながら心の傷が磨かれていくという、うん、だから心を見つめろと言っても見えないから、うん、でも傷を磨いていけば、目に見える傷を磨くことによって、うん、目に見えない心が、うん、磨かれていくという、これが五道ということだと思うんだけどね、うん、まあ、そういうようなことを実際の教育現場の中でいろいろ学ばしてた、あるいは、うん、北海道家庭学校というのがこれまた、うん、網走の近くにあるんですね、はい、手錠をはめて腰もつけて飛行少年連れてこられるんです、はい、そこに教会が立ってまして、はい、教会に入ると十字架がなくて、はい、難ありと困難の難にあると書いてある、はい、どういう意味ですかと聞いたら、困難があるからありがたいと、うん、これが教育理念だというんですね、うんうん、で羽生結弦が昔インタビューで、はい、困難を乗り越える力は逆境に感謝する心にあると母から学んだと言ったことがあるんですね、うん、でまあ羽生結弦のお母さんってほとんどテレビに出ませんけど、うん、仙台出身ですから東日本大震災を経験してるわけですよね、はいはいはい、でお母さんは彼が練習できるような環境をできるだけ作るようにありがとうありがとうと言いながらそれを作っていった、うんうん、頑張れと一言も言わない、
なるほど、
でもそのありがたい、うん、感謝しながら生きている後ろ姿を見て困難を乗り越える力が生まれたと、うん、まあ、彼は言ってるので、うん、これは大事な視点かなと。
いやー、すごいいい話ですね、はい、やっぱり親の背中を見て、はい、ということですね。
そうですね、うん、今でも4回転半の練習を何度も何度もこの間も見てたら、ね、20回ぐらい転んで、それでもやり続けてっていうのはそこから来てんだなと思って、
なるほど、はい、分かりました、はい、いろいろ今日は道徳教育についてお聞きしました。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は選択的夫婦別姓について掘り下げていきます。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。